台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和4年4月、第163号、ファイル2です。次は、第1回臨時会、議案の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案1件を可決しました。区長提出議案です。令和3年度一般会計補正予算第9回、概要は、補正前、1147億7203万7千円。補正額、35億7513万3千円。補正後、1183億4717万円。全会派賛成で、結果は可決です。以上、第1回臨時会議案の概要と審議結果をお伝えしました。続いて、第1回定例会議案の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案23件、議員から提出された議案1件を可決しました。区長提出議案です。令和3年度一般会計補正予算第10回。概要は、補正前、1183億4717万円。補正額、37億9294万5千円。補正後、1221億4011万5千円。令和3年度国民健康保険事業会計補正予算第1回。概要は、補正前229億2400万円。補正額3億4652万円。補正後232億7052万円。令和3年度後期高齢者医療会計補正予算第1回。概要は、補正前、51億6600万円。補正額、1億5266万3000円。補正後、53億1866万3000円。以上3件、全会派賛成で、結果は可決です。令和4年度一般会計予算。令和4年度国民健康保険事業会計予算。令和4年度後期高齢者医療会計予算。令和4年度介護保険会計予算。以上、4件の概要は、令和4年度予算の概要でお伝えしています。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、未来台東。反対は日本共産党。結果は可決です。令和4年度老人保健施設会計予算。令和4年度病院施設会計予算。以上2件の概要は、令和4年度予算の概要でお伝えしています。全会派賛成で、結果は可決です。区役所組織条例の一部を改正する条例。概要は、総務部及び区民部の文書事務を改める。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、職員の出生サポート休暇を新設する。職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和等を行う。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は、上原伝統工芸文化産業振興基金の設置等を行う。手数料条例の一部を改正する条例。概要は、租税特別措置法の改正に伴い、引用条文を整理する。幼稚園教育職員の勤務時間、 休日休暇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、幼稚園教育職員の出生サポート休暇を新設する。以上6件、全会派賛成で、結果は可決です。区立老人福祉施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、入谷や老人福祉館を廃止する。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、未来台東。反対は日本共産党。結果は可決です。介護保険条例の一部を改正する条例。概要は、延滞金の軽減期間を拡大する。道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例。概要は、道路の占用料の額を改定する。公共交通管理条例の一部を改正する条例。概要は、公共交通の使用料の額を改定する。区立公園条例の一部を改正する条例。概要は、公園の使用料及び占用料の額を改定する。区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例。概要は、児童遊園の占用料の額を改定する。以上5件、全会派賛成で、結果は可決です。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について。概要は、令和4年度及び令和5年度の保険料軽減策について規約の変更を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を経る。国民健康保険条例の一部を改正する条例。概要は、令和4年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率を改定する等のため、規定の整備を行う。以上2件。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、未来台東。反対は日本共産党。結果は可決です。議員提出議案です。デフリンピック東京開催を求める意見書。概要は、今定例会で決定した意見書等でお伝えしています。全会派賛成で、結果は可決です。以上、第1回定例会議案の概要と審議結果をお伝えしました。代わって、第1回定例会陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情5件を審議しました。件名ごとに委員会での意見と本会議における採決結果をお伝えします。谷中二丁目新築工事が町並みと調和する計画となるよう働きかけることを求めることについての陳情。採択は日本共産党、不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会。なお、未来台東は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。台東区社会福祉協議会前へのメグリン巡回についての陳情。採択は日本共産党、不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会。なお、自由民主党は1名退席です。未来台東は、会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関することについての陳情。採択は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党。都民ファーストの会と未来台東は、会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は採択です。陳情文の写しは、区議会ホームページでご覧いただけます。 審議の経過は令和4年6月下旬発行予定会議録をご覧ください。継続審査となった陳情です。すべての原発の停止及び再稼働取りやめの意見書の提出を求めることについての陳情、新たに提出されたもの。取り下げを許可した陳情です。すべての原発の停止及び再稼働取りやめの意見書の提出を求めることについての陳情、令和3年第4回定例会で継続審査となったもの。以上、第1回定例会陳情の審議結果をお伝えしました。次は委員会活動です。令和4年1月から3月のものをお伝えします。企画総務委員会。1月25日火曜日、議案審査1件。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付。3月4日金曜日、議案審査6件、陳情審査2件、令和4年度行政計画の策定、令和元年度から2年度長期総合計画の検証結果等、新型コロナウイルス感染症への区の対応、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の進捗状況、令和3年度特財政調整再調整及び令和4年度特財政調整の概要、デジタル行政窓口の整備、 BPR 等による業務改善、令和4年度における情報化の推進に係る取り組み、情報システムの標準化、基幹系業務システムの公開、公共施設等マネジメントに係る取り組み、台東小島ビル建て替えに伴う区有施設機能、育児休業法等の改正に伴う休暇の新設等、道路改良工事 03-18 受け負い契約の締結、土地の取得及び売却、土地及び建物の寄付受領、台東区公共施設保全計画の改定、ノーザンビーチ市姉妹都市提携40周年記念事業。区民文教委員会、3月3日木曜日、議案審査2件、陳情審査1件、補正予算区民部、令和4年度予算区民部。東京都台東区立浅草公会堂における委託料の追加、台東区多文化共生推進プラン、転出転入手続きのワンストップ化、補正予算教育委員会、令和4年度予算教育委員会、台東区学校教育情報化推進計画、教育施設の大規模改修工事、障害学習センターの機能充実、スポーツの祭典の実施、東京都台東区立社会教育センター清島温水プールにおける委託料の追加。保健福祉委員会、3月2日水曜日、議案審査3件、補正予算福祉部、令和4年度予算福祉部、台東区社会福祉事業団の在り方の検討、テレビ電話等機能付き通信ロボット購入費助成の実施、仮称流泉2丁目福祉施設の実施設計、入谷区民館における介護予防社会参加推進モデル事業の実施、高齢者障害者虐待防止の取り組みの充実、ICT を活用した高齢者の状況確認モデル事業の実施、障害者施設整備、補正予算健康部、令和4年度予算健康部、台東区中核病院に対する運営支援、令和4年度台東区国民健康保険料の改定等、令和4年度5年度後期高齢者医療保険料の改定等。 飼い犬・飼い猫の保護譲渡活動支援、HPV ワクチン・子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の再開に伴う対応等、医療用ウィッグ及び胸部補正具の購入費等助成、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、補正予算環境清掃部、令和4年度予算環境清掃部、3月28日月曜日、議案審査1件。産業建設委員会、3月1日火曜日、議案審査5件。補正予算文化産業観光部、令和4年度予算文化産業観光部、台東区産業振興推進方針の策定、中小企業支援の充実。補正予算都市づくり部、令和4年度予算都市づくり部、良好な市街地形成の推進、上野地区まちづくり推進、御徒町南口駅前広場周辺地区エリアマネジメントの進捗状況、浅草地区まちづくり推進、密集住宅市街地整備促進事業の取り組み、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進施策、通学路沿道ブロック塀等の早期改善に向けた支援策、高齢者住宅シルバーピアの新規供給、道路占用料の改定、公共公共使用料の改定、法定外公共物の用途廃止、無電柱化の推進、公園児童遊園の占用料、土地使用料及び公園施設使用料の改定、公園等利用実態調査及び公園利用についてのアンケート調査の結果、令和4年度の主な街路樹及び公園工事等、子育て若者支援特別委員会、2月22日火曜日、社会的養護従事者の処遇改善、養育費受取支援事業、ファミリーサポートセンター事業の見直し、子育て短期支援事業の見直し、一時保育事業の拡充、仮称北上野2丁目福祉施設の整備、家庭訪問型子育て支援の実施、私立幼稚園入園料等補助金、台東区就学前教育保育の今後の取り組みの検討、保育業務システムの導入、保育所等入所申し込みの受付期間等の変更、保育士等の処遇改善、放課後対策事業。環境安全安心特別委員会、2月24日木曜日、台東区地域防災計画、災害時における罹災証明発行に関する協定の締結、令和3年度台東区総合防災訓練実施結果、令和3年の台東区内における犯罪発生状況、台東区公衆喫煙環境の整備指針、公衆喫煙所設置費等助成、公衆喫煙環境の整備、区有施設における省電力型照明整備、台東区環境基本計画のフォローアップ、プラスチック資源リサイクルのモデル事業実施。文化観光特別委員会、2月25日金曜日、台東区コレクション展、下町風俗資料館リニューアル事業の再開、江戸ルネサンス事業の実績及び今後の取り組み、浅草文化観光センター喫茶室出店事業者の再選定、台東区の観光復活に向けた方針の策定、観光振興事業の充実、令和3年度台東区区民文化財指定及び台帳搭載、上野広小路三橋以降石組みの設置。 交通対策地区整備特別委員会。2月28日月曜日、陳情審査2件。東上野4丁目5丁目地区まちづくりの取り組み状況。谷中地区景観形成ガイドライン。谷中地区景観形成の取り組み。台東区循環バスめぐりんの実証実験の終了及びバス停留所の新設。以上、委員会活動でした。続いて、議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、1月19日、議会運営委員会。第1回臨時会、1月25日、議会運営委員会。本会議、企画総務委員会。閉会中、2月2日、議会運営委員会。第1回定例会、2月9日、議会運営委員会。本会議、区長所信表明、予算特別委員会。2月17日、議会運営委員会。本会議、代表質問。2月21日、本会議、一般質問。2月22日、子育て若者支援特別委員会。2月24日、環境安全安心特別委員会。2月25日、文化観光特別委員会。2月28日、交通対策地区整備特別委員会。3月1日、産業建設委員会。3月2日、保健福祉委員会。3月3日、区民文教委員会。3月4日、企画総務委員会。3月7日から11日、予算特別委員会。3月22日、予算特別委員会総括質問。3月28日、議会運営委員会、予算特別委員会、本会議、保健福祉委員会。次回定例会予定。5月24日、請願陳情締め切り、正午。5月27日、召集告示、議会運営委員会。6月3日、議会運営委員会。本会議。6月10日、議会運営委員会。本会議、一般質問。6月13日、子育て若者支援特別委員会。6月14日、環境安全安心特別委員会。6月15日、文化観光特別委員会。6月16日、交通対策地区整備特別委員会。6月20日、産業建設委員会。6月21日、保健福祉委員会。6月22日、区民文教委員会。6月23日、企画総務委員会。6月28日、議会運営委員会、本会議。なお、2月9日の本会議、区長所信表明、17日の本会議、代表質問、21日の本会議、一般質問、3月22日の予算特別委員会総括質問は、現在インターネットにより、JCOM11 チャンネルで放送した録画中継を配信しています。また、6月10日本会議一般質問は JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。詳しくは区議会からのお知らせの項目でお知らせします。以上、議会の動きでした。予算特別委員会での主な質疑です。予算全般。問い。4年度の区政運営について、区では基本構想に掲げる将来像の実現に向け、これまで様々な分野で取り組むべき施策等を示してきましたが、コロナ禍により事業の中止等も多数ありました。感染症対策にも万全の注意を払いながら、将来像の実現に向け、どのように進めていくのですか？答え。 コロナ禍で顕在化した課題への対応等について、当初予算の中で重点的に配分を行いました。引き続き感染状況等を注視しつつ、区民や事業者が希望と活力にあふれた明るい未来を描けるよう、時期を逸することなく必要な施策を講じていきます。問い、4年度の事業執行について、想定外の事態が発生した際は即座に対応することが肝要です。前年度は計10回の補正予算を編成しましたが、4年度はさらに細心の注意を払い、積極的に補正予算を編成し、区民に寄り添う行政を進めるべきではないですか？答え。今後も社会経済状況が大きく変化していく可能性があり、区民生活等への影響を的確に把握し、対応していくことが必要です。引き続き必要な施策を時期を逸することなく迅速に実施します。感染症の状況を踏まえつつ、各種施策を展開し、全力で区政を推し進めていきます。歳出。問い。コミュニティの推進について、様々な地域貢献活動を行うコミュニティ委員会は、コロナ禍で活動もままならず、区民同士のつながりも希薄になっています。委員会の活動は、次世代の町会運営の担い手確保につながるものと考えますが、今後、どのように支援していくのですか？答え。区のガイドラインに沿った感染対策の情報提供や、感染対策を講じながら実施した委員会のイベント内容の共有等の支援も行っています。今後も活動に関する相談等、継続的な支援を行っていきます。問い、防災について地域の各組織が行う防災訓練は、区民の防災意識の向上に資する大切な取り組みです。避難所に配備した防災備品を活用した訓練に地域のばらつきがなく取り組めるよう地域の各組織を支援すべきではないですか？答え。各町会が集まる避難所運営委員会等の機会を捉えて防災備品を活用した訓練の実施を働きかけ、各町会の状況に寄り添った訓練方法の指導等を行っていきます。今後とも地域の各組織の活動を支援することで、区全体の防災意識の向上を図っていきます。問い、公衆浴場を活用した介護予防事業について、公衆浴場の利用は健康の保持増進に大変有意義であり、また、地域の方々との交流等が図られるため、高齢者の孤独感の解消につながると考えます。脱衣所を活用した憩いの場としての居場所づくりや体操教室の実施など、公衆浴場を活用した介護予防事業を実施すべきではないですか？答え。公衆浴場の活用は地域の方々との交流が促進されることから、住民主体の通いの場として有効であり、今後、介護予防事業の普及の場として活用について検討していきます。問い、児童発達支援について、松ヶ谷福祉会館子ども療育室は、仮称北上野二丁目福祉施設整備に合わせた機能充実を検討していますが、整備には時間を要します。療育環境のさらなる向上が図れるよう、施設整備を待たずに、事業者間の連携強化等、ソフト面の支援を早急に充実させていくべきではないですか？答え。現在の施設で、福祉や保健等の関係機関との連携を一層強化し、相談体制の充実等を図っていきます。さらに、地域の障害児通所支援施設と情報共有できる場づくり等に早期に取り組んでいきます。問い、児童手当の所得制限について、法改正により、所得額が一定額以上となる場合は、児童手当の支給対象外となりますが、主たる生計維持者の所得額のみで判定を行うため、 夫婦それぞれの所得が一定額を超えない共働き世帯は支給対象となるなど、公平性が保たれていません。国等に対し、所得制限の撤廃を働きかけるべきではないですか？答え。国において、これまでも対象児童の拡大や所得制限の導入等、社会情勢等の変化とともに制度の見直しが進められており、今後も国の動向を注視していきます。問い、喫煙環境整備について、区は公衆喫煙環境の整備指針を策定し、喫煙する人もしない人も共存できる分煙社会の実現を目指していますが、喫煙者数に対し喫煙所数が圧倒的に不足しているという課題があります。公衆喫煙所の整備をより一層推進すべきではないですか？答え。指針では、公衆喫煙所が必要な地域を重点整備エリアに設定しています。また、4年度より開始する民間事業者等による公衆喫煙所の設置・運営に対する助成制度では、事業者等と情報共有を図り、適切な配置を目指していきます。問い、書道博物館について、書に関する最高峰の博物館ですが、現在は博物館法に基づく施設として登録されていません。資料の相互貸借や共同研究をより活発にし、書の芸術文化のさらなる進展を図るため、登録に向け取り組むべきではないですか？答え。近年、博物館の役割が多様化・高度化していることを踏まえ、登録の要件等を見直すなどの法改正が国会で審議されているため、動向を注視していきます。引き続き、他施設との連携などによる展覧会の実施等、魅力のさらなる発信に努めていきます。問い、中小企業振興について、区ではコロナ禍で影響を受けた事業者を支援するため、経営持続化特別資金等を実施していますが、借り入れの返済が本格的に始まることで、売上が上がらない中、苦しい状況に陥ることが予想されます。今後どのように資金繰りを支えていくのですか？答え。国等の支援策やコロナ関連融資制度の返済が始まる事業者の状況を把握していくとともに、関係機関と連携し、借り換え特別資金のさらなる延長等、必要な支援策を検討していきます。問い、商店街と個展の連携について、個展は区民生活等に重要な役割を果たしていますが、区の支援は商店街等を対象にしており、個展はほとんど支援を受けられていません。商店街と周辺の個展を含めたエリアを対象として、商店街と個展による取り組みや個展同士が行うイベントを支援すべきではないですか？答え。産業振興推進方針に掲げる少しだけおせっかい支援を念頭に、商店街に対し先進事例等の情報提供に努めていきます。また、中小企業グループ地域力向上支援で商店街と個展の連携等を促進し、交流を進めていきます。問い、SDGs 推進支援について、資金や人材の不足等により、SDGs の取り組みに消極的な中小事業者が多いですが、今後、取り組んでいない事業者は様々な企業との取引が困難になると推測されます。事業者の SDGs の取り組みをどのように支援していくのですか？答え、事業者に対し SDGs の有効性を啓発するセミナーを新たに実施するなど周知を図っていきます。また、啓発相談からアフターフォローまで一貫したパッケージ支援を導入し、事業者に寄り添った支援の充実に努めていきます。問い、公園整備について利用率の低い公園があることが区の調査で明らかになりましたが、本区の限られた面積の中で魅力ある公園を整備するには、今ある公園を有効活用し、 魅力を最大限に引き出すことが必要です。調査結果等を分析し、スピード感を持って整備を進めていくべきではないですか？答え。調査結果を分析し、地域のバランスを考慮した機能配置も視野に入れながら、公園ごとの整備の規模等について、鋭意検討を進め、安全快適で魅力ある公園の整備を推進していきます。問い、子どもの人権を大切にする教育について、国は子どもの権利条約の実施状況を国際的に審査する機関から、子どもの虐待問題等に関する勧告を受けましたが、未だ改善されていません。各公園庁と区の連絡会の充実等、区として子どもの権利意識の向上に一層取り組むべきではないですか？答え。都の人権教育に関する実践的な手引きである人権教育プログラムを活用し、教員の人権感覚を高めています。今後も子どもの人権を大切にする教育を推進し、子どもの権利意識を一層向上させるよう努めていきます。問い、75歳以上の医療費の窓口負担割合の引き上げについて、本年10月から一定以上の所得のある方の負担割合が1割から2割となることで受診控えが懸念されますが、どのように対応していくのですか？答え、2割負担への影響が大きい外来患者について、施行後3年間は1ヶ月の負担増が最大3000円に収まる配慮措置を導入する予定です。被保険者が健康を意識し、主体的な健康づくりのきっかけとなるよう、健康診断の受診勧奨に努め、健康の保持増進等に取り組んでいきます。以上、予算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。次は、今定例会で決定した意見書等です。ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻に対する抗議文。台東区議会は、ロシア連邦が2月24日に行ったウクライナへの軍事侵攻により、多数の市民の生命、財産、自由を奪った行為に対し、厳重に抗議し、一刻も早い平和的解決を強く要請する抗議文を、ロシア連邦大統領宛に、区長、議長の連名で送付しました。デフリンピック東京開催を求める意見書。聴覚障害者の国際スポーツ大会、デフリンピックを、2025年に東京で開催することを求める意見書を東京都へ提出しました。以上、今定例会で決定した意見書等でした。おしまいは区議会からのお知らせです。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では区議会の会議日程や質問予定議員等の情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。http://www.anshin-bosai.net/taito/墨字版台東区議会だより8面に掲載されている二次元コードからも登録できます。インターネット議会中継について。議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス YouTube による本会議及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、JCOM11 チャンネルで放送した一般質問等の録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。https://www.city.taito.lg.jp/ kugikai/chuukei.html。墨字版、台東区議会だより8面に掲載されている二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。ケーブルテレビ議会放送について、第2回定例会、6月3日から6月28日開会予定における各会派の一般質問を JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、6月24日金曜日午後1時から5時。再放送は6月25日土曜日の同じ時間です。会派の結成。山口銀次郎議員は2月1日付で日本共産党台東区議団を離脱し、未来台東を結成しました。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、岩田理香子福田清美でお送りいたしました。また次の声の区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。